はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、8月も20日となりまして、子供の頃を思い出しますとね、お盆が過ぎ、高校野球も終わろうとする頃というのはですね、あ、夏休みがもう終わってしまうというふうに非常にうすら悲しい、そんな思いでですね、同時に、とっくに終わってるはずの宿題がまだ残っているということで、非常に焦りを感じる。夏休みがあと1ヶ月あったらいいのになとかね、そんなことを思っているような、子供の夏休みの今ぐらいかなという気がいつもいたします。まあね、今現在進行形の保護者の方ね、幼稚園児とか小学生をお持ちの保護者の方にとっては、早く始まってくれないかなと、幼稚園や小学校はですね、そんな風に日々思ってらっしゃるのかもしれませんね。さあ、まあ幼稚園も、まあ何度もこの番組で申し上げてますけど、夏休みといえどもですね、まあ特に働いているお母様方も増えているものですから、幼稚園もずっと明けましてね、希望する子は幼稚園でお預かりをするという制度はもうほぼ 100% の幼稚園でどこでも行われているかとは思いますし、またですね、この時期というのは先生方の研修会が本当目白押しなんですね。まあ普段、保育をやっている子どもたちが来ている時ってのは、なかなかその研修会に出かける時間というのを確保するのが難しいものですから、こういう時期によく教師のための研修会ということがよく各地で開催をされています。まあこれ園長も同じでありまして、園長設置者向きのですね、そういう研修会というのがありまして、私もこの夏いくつかそういったものに参加をしてきたんですけれども、まあその中で、あ、なかなか面白いお話を伺ったなと思う講義があったんですね。でこの先生はですね、上智大学の那須先生という方でありまして、まあ、あの中央教育審議会という、まあ、やたら、堅苦しい会議の委員も務めてあって、まあ、今後のこれからの日本の教育をどうするかということを、まあ、検討する委員会なんですが、まあ、いわゆる学習指導要領とかですね、幼稚園教育要領の改定なんかにも随分と関わってらっしゃる先生ですから、非常に興味深く聞くことができました。で、今度の指導要領の改定に関してはやっぱり学力重視というふうなことはあるんですが、その学力の意味がですね、やっぱり少しやっぱり変わってきたということなんですね。で例えば今までの学力というとですね、知識とか技能が中心ですよね。でしかもそれを点数で把握するというか評価するということですね。でももちろんそれも大事なんですが、それと同時にですね、その子どもの資質能力ですね、まあ、知識を使うための力、思考力とか判断力、意欲ですね、まあ、要するに平たい言葉で言うと、どうすればいいのかなみたいなことを考える、そういうものをですね、例えばその算数にしても、例えば 4+6=10 で、もうそれで満点ですよね。だけどなぜそれが正解なのかということを考えて、4と6を足したらなぜ10っていうのは丸なのか、なぜみたいなね。ただ本当に今まで機械的にそういう計算式ばっかりやってた子にとってはですね、なぜって言われたってみたいなね、ことではないかと思うんです。で面白い例え話がありましてね、例えば今までの算数だと、ここに子供が100人います。今日は遠足です、40人乗りのバスが何台いるでしょうみたいなね、問題なんですよ。もう一遍見ましょうか。子供が100人、40人乗りのバスが何台いるか。そうすると40人と40人で80人ですね。で残り20人だから、答えはですね、2台と2分の1台になるんですね。でもおかしいでしょ。いや今まではこの2台と2分の1で正解だったんですよ。100÷40はいくつみたいなね、問題で。だけど、現実問題、2分の1台というバスはないわけであって、答えは当然3台ですよね。まあ、だから、この 2と2分の1というような答えをもう、はっきり言って認めないっていうかね、3台というふうに、実際的な思考力、現実問題に置き換えていく。まあ今例えがどうだったか分かりませんけど、まあ、そういったことをですね、これからは重視していくんだということなんですよ。でね、 そのそうは言うてもなんですよ、僕ら教育現場にいるものはそうは言うても結局その大学入試というのが諸悪の根源で、結局そのいくらその意欲とか考える力とかなんとかといっても、結局はその大学入試の時に点数で評価されて偏差値が出て、でこれはいい大学だとかこれはどうだとかね、そんな風になるじゃないですかってなことが今まで言われてきたんですが、いよいよねやっぱ大学入試も本腰を入れて変わっていくらしくてですね、あのセンター試験の担当の方がですね、これからは記憶力だけでは1点も取れないような大学入試にするんだと、まあ妙に張り切ってやったそうなんですよ。これいいと思いますね。暗記では1点も取れないような大学入試の問題にしていくんだ、センター試験にしていくんだということをおっしゃってたそうなんですけどね、いいなと思ったんですよ。でなぜいいなと思ったかというとですね、うちの幼稚園の先生たちにいろんな話をするんです。で特に歴史の話とかねするんですけど、とにかくねみんな歴史は苦手です、嫌いでしたって言うんですね、授業あの学生時代からね。というのも分かりますよ、ほとんどがその年号の暗記に追われる、千何百何十何年なんとかの変とかですね、なんとかの革命みたいな、でそれとその年号と出来事と人物の名前、もうそんな何百年ものことを私には関係ないわなみたいなね。だけどその試験があるから、いやいやその一体そのなんとかの革命が人類にとってどういう貢献をしたのかなって一切関係なしに、とにかくひたすら丸暗記、なんとかさんっていう人がどういう役割を果たしたかなんてのもほとんど関係ないとか、その方がどういう波乱万丈の人生を生きていったかね、例えば今セゴドンなんてね NHK で会ってますよね、ご覧になってる方も多いと思いますけど、まあこれなんかもねほとんど試験に出るときどうやって出るんでしょうね、まあ分かりませんけど、でも彼のその人生なんてほとんどそういう試験には関係ないわけであって、例えばその明治維新を起こした人物、代表的な人物を3人挙げようとかですね、薩長同盟とはなんとかみたいな、まあそういうことであって、ほんとそのなんかね物語とかドラマとか全然そういったものはね試験の点数に関係ないということだったんですね。そうそう、私もねあの僕は高校ぐらいの時すごく音楽が好きだったんですね、今に至るんですけど、で例えばねそのショパンのピアノ曲なんか一曲も知らなくてもですよね、ピアノの詩人といえば誰みたいな問題にショパンって書けばね、ノクターン一つ知らなくてもですよ、ピアノの詩人とショパンっていう人物名が結びつけばそれで丸になるんですね。その回答した子供がショパンのピアノ曲を聞いたことあるかないかなんて全然関係ない、まあこれが代表的な今までの暗記とかね知識なんかを問う受験問題で、つまんねえなあと当時から思ってて、まあそれを受験勉強をサボる理由にしてたのは事実ではあるんですけれども、まあだからこうやってねそのいわゆる学力の見方っていうのも変わっていくっていうのもね、僕は一つ明るい希望なのかなというふうにも思っています。でそんな時にまあ今時々皆さんも幼児教育保育の無償化とか聞いたことがあると思うんですね、まあ、これ実際来年の10月からということなんですけど、まあ、実際問題どうなるかね本当最終的な形はまだよくわからないわけなんですけれども、アメリカでですね壮大な実験がありましてね、幼稚園、まあ、アメリカの保育園なんですけれども、とにかく2歳3歳ぐらいの子供をですね50人だったと思うんですけどグループを分けるんですよ。で一つのグループは非常に良質な幼児教育を与えるんですね。でもう一つのグループはほとんどほったらかしみたいな、そういう状態で、その50人のグループが大人になるまでどうなっていくかということをねずっと調査をするというね、まあ本当気が遠くなるような、調査をしてるんですね。アメリカって時々そういうねなんか変な調査をやるんですよね。でそしたらですねどうなったか、つまりその良質な幼児教育を受けた50人のグループは非常に真っ当なというか普通の社会生活をずっと送っていく。で、 そのほったらかしされた50人のグループはやっぱりその犯罪を犯したりとかですね、アルコールや薬物なんかの中毒に陥ったりして、結局その例えばそういった人たちのための社会保障の費用、例えば生活保護の費用であったりとか医療費とか、またもしくは犯罪を犯した場合の、刑務所の費用とか、そうやって社会的にマイナスの費用を発生させる。だけど良質なグループを、幼児教育を受けたグループはちゃんと社会にね、普通の社会人として納税をしたりとかですね、世の中の役に立つような仕事をしたりと、貢献をする。だから結果はこうなんですよ。結論としてはやはり幼児教育をきちんと、国が、お金を出すなりなんなりしてきちんと保障することで、将来的にですよ、社会的な負担が大きく変わってくると、片や立派な納税者、片やその税金の無駄遣いというか税金をたくさん使ってしまうようなグループに分かれてしまう。そこが幼児教育をきちんと受けたかどうかの境目だったら、ここね、国は予算を使うべきではないかっていうのがね、この研究の結論だったんですね。幼児教育の経済学というね、すごいタイトルなんですけど、まさにやはりこのことは僕は間違いないことだろうと思いますし、ぜひね、公のことが、お金がね、やっぱり幼児教育に向けられるっていうのはやっぱありがたいことだと思っております。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。